POD
ラジオネーム桜尾さん。先日ホームセンターに買い物に行った時、何気なく園芸コーナーに立ち寄りました。部屋に緑が欲しいなと思っていたところ、そこにいるじゃないですか、あの方が。そう、サボちゃんです早速うちに連れて帰りました。名前はサボちゃんだと新谷家と同じになってしまうので、どうしよう。泉さん、名付け親になってくれませんか泉さん家のサボちゃんはお元気でしょうか。ということで、桜尾さんはサボテンを育て始めたんですね。一緒ですね、仲間入りでございますいや緑大事ですよ。そうそうそう、名前ですか。そうそう、これちょっと読んでてどうしようかなと思って。でもやっぱこういうのってやっぱシンプルが一番じゃないですか。プニちゃんの時もそうだけど、私がサボちゃんなので、サボさんはいかがでしょうか。サボさんどうですか。年上、ちょっと年上、後から入ってきたのにもかかわらずちょっと年上サボさんいかがですか。じゃあまあお気に召さなかったらまたあのメッセージ送っていただいて次の候補を出すんですけど、どうですか。あとまだ候補出すならくんとかいろいろあるんですけど、とりあえずさんがあるので、また誰かあのサボテン飼い始めたらメッセージくれたら次サボくんかなみたいな、どんどん決まっていくんで家族増やしていきましょうサボちゃん元気です。今あのサボちゃん実はおばあちゃん家にいまして、そうそうそう、私がずっと一緒に暮らしてたんですけど、最近おばあちゃん家にお引越ししまして、今おばあちゃんと仲良く暮らしておりますサボちゃん、そうですね、もう2歳ぐらいじゃないですか、多分高1の夏にもらったの、あ、いや高2の夏か、誕生日プレゼントにマネージャーさんがくださって、そう、いや緑って本当に大事だなと思います。最近も私緑がまたお家に増えまして、やっぱなんか気分が変わりますよね。あれなんていうやつなんだろう、お母さんが買ってきたんですけど、めちゃくちゃいいなと思います。うん、緑増やしていきましょう。それ名前ついてない、そういえばサボちゃんしか名前つけてないですね。家に帰ったらつけようと思いますこの名前つける制度何なんですかね、サボちゃんから始まりそうね、緑大事ですよ、増やしていきましょう。緑あふれるお家にしたいです。はい、ということでどんどんねサボテン仲間が増えていってますが、さてそれでは今日もお届けしたいと思います。オーディ新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私新谷泉が、いろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。いやー、皆さん3ヶ月ぶりにスタジオに戻ってきましたいやー久々、もうお家に慣れちゃって、この前はねカラスに襲われるっていう衝撃の、やっぱお家だとねこう設備がやっぱちゃんと整ってないので、もう家の外の音がねめちゃくちゃ聞こえたりとか、いろんなハプニングがありましたが、まあそれはそれでね自宅ならではのことということで、自分自身も面白く面白いなって思いながら収録してたんですけど、やっぱりこのスタジオでこのヘッドホンつけると自分の声がこうダイレクトにこう直に耳に入ってくるんですよ。この感覚がやっぱりもう久しぶりで、なんかちょっとテンション上がりますね。いいですね。そう、部屋でね独り言言ってるよりはね、こうやってスタッフさんとねこう会話しながらラジオするっていうのがやっぱ一番こうなんかいいですね。やっぱりお家もいいですけど、もちろん、やっぱいいですね。また気合が入ります。そうですね、最近のゆずみさんは、今日の収録日と配信日はまた別だと思うんですけど、今日の収録日、明日実は学校のテストが月曜日から始まるのでございます。明日の科目は、倫理と 演習国語と、あと英語表現、3つあるんですよ明日。明日がもう一番難しくて、その次は2科目、2科目、1科目で4日間あるんですけど、そう、これがね、結構なんか一番大事なテストって言われてて、そう、頑張らなければと思って、土日も勉強し、今日も帰ってから勉強しようと思います。はい、早く終わんないかなあと4日あるよ。まあでもこの配信日にはもう終わってるのでね、そう、またテストの結果は後日という感じで、久しぶりのスタジオで明日からはテストですが、前回の放送というか配信で歌の考古学が嫌いっていう私の発言に、こう皆さんが結構なんか衝撃だったみたいなお便りが結構寄せられてますので、紹介していきたいと思います。それでは早速、ラジオネームダンボーさん、歌の考古学が嫌い、衝撃発言でしたねいや、やっぱりという気もしますが、笑。初めて歌の考古学を申し込んで、ユズミンの出る次元に当選し、すごいなぁという姿を見たのでした。確かに怖いと思うくらいの状況ですもんね。でも、そこに立ち向かう姿に、それはそれは感動しましたよ。ありがとうございます。いやね、なんとも言えない空気感というか、いつもだったらこう公開授業で何々の先生みたいな方々がこう来てくださって、私たちが何かを学ぶっていう場所ではあるんですけど、それがこう自分たちで考えたものをいざ発表するとなると、私も学校での発表とかがもう一番苦手なんですね。学校での少人数のクラスとかでもめちゃくちゃ緊張して声震えちゃうんですよ。そんなんでやっていけるのかって話なんですけど、めちゃくちゃ緊張するタイプで、それがこうね、いざ皆さんの前で発表ってなると、すっごいいつも緊張してね、3年間もう好きにはなれませんでしたね、その考古学はね、やっぱり、でもやっぱその姿を見て皆さんが何かを感じてくださってたっていうのが一番私としては嬉しいです。はい、ありがとうございます。続いて、ラジオネーム風の口笛さん、ひずみちゃん、歌の考古学は苦痛だったのですか？そうですよね。あんな満員の会場でみんながゆずみちゃん一人を見つめる中、しかもアカペラですから、これはある意味拷問ですね
拷問
そうですね。でも父兄側からすると感動や新しい発見の場でもあり、大変有意義なものでもありました。ゆずみちゃんの回は春よ来いの時だけ当選したのですが、和の心と文語体の素晴らしさの話はフレッシュやライブではなかなか一人話すわけにはいかないものなので、やっぱり貴重だなと思いました。そして今でも目に焼き付いているのは歌い出す瞬間のゆずみちゃんです。
え、何それなんだそれ、なんかちょっと恥ずかしいですね。
暗闇の中、足を肩幅に開いて会場をいきなりきっと睨みつけるかのような真剣な眼差しを投げかけた光景は忘れられません。ゆずみちゃんの出演作品全部見ているけれどありがとうございますあんなゆずみちゃん見たことないぞ、わら。これからはもっと度胸と勇気がないとやっていけない場面に遭遇するかもしれない。それを乗り越えられるようにという校長からのプレゼントだったのかもしれませんね。いや、それでもやっぱり苦痛だよね、わら。
もう皆さん結局はこう寄り添ってくださるというなんとお優しい。
いやいやいや、でも本当にあれがあったからっていうのは絶対あります。本当に何もかも桜学院時代の経験はね、いつまで経ってもですよ、本当に。特に考古学ですよね。やっぱりなかなかあの人数の前で一人でこうアカペラで歌う機会ってもう多分これからないので、まあない、なく、なくていいんですけど。私的にはまあなくていいんですけど、ないと思うので。いや、絶対ないです、ないです。そうだからね、あの経験貴重ですよね。あの年でね、できてたっていうのが、やっぱりいろんな人の力ですよ。大人たちと。私たちがね合わさって、
なんて素晴らしい制度だったのかと思いますよ、桜学院って本当に。にらみつけてた記憶はないんですけど、多分緊張してたんだと思います。まだね、中学1年生の時は結構伸び伸びやってたんですけど緊張してましたよもちろん、けど伸び伸びやってたけど、中2中3ってなるにつれてやっぱ後輩がね入ってくるからこそ頑張らなきゃっていうのありましたね。歌に基本自信がなかったので、今でもないですけど、そうそうっていうのありました。はい、でもありがとうございます、そんなお言葉をいただけて嬉しいです。続きまして、ラジオネーム糸編と獣編さん。今回の配信で桜学院時代の公開授業で歌の考古学が一番嫌いだったと告白したのには正直驚きでした。やっぱ皆さん驚きなんですね。うすす分かってらっしゃると思ってたんですけど、意外とちゃんと言ったことはなかったのかな。いや、こんなことね言うのは本当は良くないですけどね良くないと思いますけど、自分の気持ちに正直になってしまいました、前回はちょっとそうね、そう、在校中も特に歌は苦手だとはちょくちょく言ってましたが、うん、言ってましたね。私は新谷さんの歌のパフォーマンスはとても好きでした。新谷さんの歌声にはその年代ならではの少女の素直でありながらもアイドル、そして表現者として、あるいは父兄さんにその曲の思いを届けようとする最良のものが表情も含めた全体のパフォーマンスにありました。マリンちゃんは新曲の最初の披露でもほぼ完璧な表現をしてしまう天性の才能でした。わかります。マーヤちゃんはハマった時の表現にすごいものがありました。わかります、やっぱわかります、本当に。そして新谷さんは歌とダンスは下地が不足しているので時間がかかるけど、持ち前の負けず嫌いと努力に完璧主義でどんどんスキルアップしていくのが素晴らしく、秀でた運動能力と表現力と優れた感で魅力的なパフォーマンスを作り上げている感じがしていました。だからもっと自信を持ってとは言いませんが、新谷ファンの多くはそう思っています、きっと。ありがとうございます。でですね、そんな新谷さんが嫌いな歌の考古学にやっと参観できます。初の当選ですということで、おめでとう歌の考古学まだやってないのか、やってないのか、そっかそっか。さすがに二次元あるうちの片方だけですが嬉しい限りです。おお、そうなんですね。これはもう歌の考古学嫌いな新谷さんが卒業して呪縛が解けてからとしか言いようがないでしょうもう私がもう倒産するなーみたいな思ってたってことですか。そんなことないですよそれは思ってないですけど、まあまあでもちょっとあるのかな。いやー、おめでとうございます。嬉しいことですよね。なんか私もこの感覚すごい味わってみたい。こうなんか見たい、見たかった舞台に当選したみたいな、なかなかないんですよね、自分で応募したりとかが。いいですね、素敵ですね。ぜひぜひ楽しんできてください。多分本人たちは楽しむどころじゃないと思うんですけど、その姿もね今しか見れないね、なかなかない光景だと思いますので、ぜひぜひ楽しんできてください。みんな頑張れみんな頑張れという感じですかね。はい、この他にも、たくさんのメッセージを皆さんありがとうございました。ということで、オーディ新谷ゆずみの独り言、まもなくエンディングです。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き新谷ゆずみに挑戦してもらいたいこと、そして番組2周年、あなたがもう一度聞きたい独り言でお願いします。いやー、2019年の8月7日にスタートして早2年ということで、これまでの回でこう印象に残ったシーンを具体的に教えてください、お願いします。これちょっと今までになって何回やってきたんですかね、50回以上。これはもう自分でなんか何話してたのかあんまり覚えてないですよね。多分たまになんか一回話したこと話してる気がする ですよね。
そうそうそう、皆さんぜひぜひこの回が印象的だったみたいなのがあれば、トークルームによろしくお願いいたします。皆さんからの番組のメッセージはトークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしております。次回は7月21日にアップいたします。
ということはもうちょっとずつ大人の階段を登り始め、18歳になっている頃ですね。
はい、皆さん楽しみにしていてください。オーディ新谷ゆずみの独り言、ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。